右腕は肘のところから切り落とされ、他に肩口を浅く切られていた。浪人絵師は逃亡したが、大磯の先の押切川を渡り、大山への道へ切り込んだところで逮捕された。相模屋幸右衛門は、それでもお園の介抱をよくしてくれた。冬の足音が鋭い風に乗って東海道へやってきた。ようやくにお園の切り落とされた二の腕の傷口も癒えかかった。左手一本じゃどうにもならない。死のう。それより他に道はありゃしないもの。小女のおよしに助けてもらい、お園はぼんやりと煮魚で粥を食べていた。障子が風になっている。空は曇っているらしい。だらりと下がった寝巻きの右の袖口に、お園は目を移した。まだそこには、大包丁を握った時の、ひんやりと濡れた蕎麦の玉を掴んだ時の、綿棒を操った時の感触が、手応えが、まだまだと残っているような気がする。は、低い気合とともに天井へ放り投げた包丁が落ちてくる間にそば玉をつかみ、見事客の腕に投げ込む時の例えようのない快感に戦慄した右腕はもうない。どうだな具合は。障子が開き、主人の幸右衛門が入ってきた。はい、おかげさまで。けれどあの時、いっそあのままにしておいてくださった方がよかったというのかい？ええ。おその、お前まだ気がついていないらしいね。え？何を？主人と子女が顔を見合わせ、くすりと笑った。お前今何を食べているのだい？はっとおそのは目の前の土鍋や茶碗を見た。紛れもない米の粥を食べていたのだ。医者の手当てに蘇生し、無我夢中で激痛と戦い、痛みも薄らいだ今日まで何日経っていることだろう。20日、いや半月は確かに経っている。その間、私は自分が何を食べたのかちっとも気がつかなかった。わなわなとお園が震え出した。はじめは重湯さ、医者の言いつけでね。お前も夢中ですすり込んでいたし、おかゆになってからも平気で食べた。ナッパも卵を食べたよ。旦那、おかみさんもびっくりしているよお園さん、とおよしが口を出した。旦那、食べられました。お米もお魚も食べられました。どっとお園の目から涙が吹きこぼれた。旦那、もう死にません。死ぬ気だったのかい？はい。でも私、もう腕の一本やそこらなくてもいいんです。人様並みのものが食べられるようになったんですから。もう何も怖いものなんかありゃしません。寛政九年の正月に、大阪下りの軽業女太夫、玉本古心が一座を率いて、浅草、吹屋町菓子の平四郎座に出演し、大当たりを取った。当時、17歳の玉本古心については、寛政10年版本、怪談文章に、日々栄冬、栄冬の大入りは、全く古心が美しき看板に、色気を含みしゆえなり、とある。古心の美貌とあで姿は、江戸市民の熱狂を呼び、優雅な手まりの曲芸から、元酔い渡り、猿の駒遊びなどの、水もたまらぬ、冴えた芸と、一座の熱演は、 約1年間も江戸市中を興行して飽きさせなかった。小新を助け、一座を束ねているのが小新の母親である。小新の母親の右腕は肘の上からなかった。40を超え、でっぷりと太った、ふくぶくしい顔立ちの母親は、ごく親しいひいきの客から、小新の生い立ちを問われると、はい、あの子の父親でございますか。父親は目くらでございましてね、あの子が生まれた頃は、まだあんまをしておりまして、ずいぶんと苦労をさせてしまいました。今生きておりますと、さあ、私よりも4つ年下でございましたから、もう少し生きていてほしかったと思うてます。体も丈夫やなかったのに、慣れぬ土地で苦労をさせ、早死にさせてしもうて。こう答える時の母親のまぶたは、みるみるうちに赤く腫れ上がってくる。お前さんの右腕は？そう聞かれると、若い時の奉公先へ押し入った泥棒さんに切り落とされましてな、と答えるのが常であった。